に。社協のホット便始まります。皆さんおはようございます。網走市社会福祉協議会の松野です。この社協のホット便は毎月第1木曜日の午前9時から職員が交代でラジオをお送りしています。この放送では社会福祉協議会の取り組みや網走市内の福祉の情報をお届けしています。今日は社会福祉協議会が運営している老人デイサービスセンターについてお話しさせていただきます。デイサービスという名前を聞くけど具体的なイメージが湧かなかったりだとか、一体どんなところでどんなことをしていてどんな方たちが来ているのか、この放送を聞いて少しでも疑問を解消していただけたらと思っております。よろしくお願いします。
松野さん、おはようございます。よろしくお願いします。
おはようございます。
デイサービスってそもそもどういうところなのか教えていただけますか？
はい、デイサービスは日帰りで入浴、健康チェック、お食事、機能訓練などのサービスをご利用いただき、楽しく充実した一日を過ごしていただくところです。利用者様がいつまでもご自宅で充実した生活ができるようにお手伝いをさせていただきます。社会福祉協議会が運営しているデイサービスは、1日の利用定員が18名以下の要支援者と要介護者を対象としてサービスを提供しています。サービスの利用時間は月曜日から金曜日の午前9時半から午後4時半までとなっています。
このデイサービスは誰でも利用ができるんでしょうか？
はい、65歳以上の要介護認定をお持ちで、要支援1から2、要介護1から5の方がご利用いただけます。社協のデイサービスの利用者様の最高年齢は102歳で、一番年齢が若い人で71歳となっています。102歳の利用者様も元気にデイサービスに通われています。
ではこのデイサービスの一日の流れを教えていただけますか？
はい、まず送迎から始まるんですけれども、9時半までに施設に到着するように各利用者様のご自宅までお迎えに来ます。なのでだいたい8時50分から9時20分前後でご自宅までお迎えに来ます。
はい、
で9時半に施設に到着したら看護師による健康チェックが始まるんですけれども、健康チェックでは血圧測定であったりだとか、その日の健康状況を確認させていただきます。でその後10時過ぎから入浴を行い、12時にはお昼ご飯を提供いたします。お昼ご飯は毎日調理員の手作りで季節物を取り入れた温かいお料理を提供しています。お昼ご飯の後は各自ゆっくり過ごしていただき、午後2時から体操とレクレーションを行います。で午後の3時にはおやつを食べていただいて、4時半になりましたら帰りの挨拶をしてご自宅までお送りしています。
おやつの時間があるんですね。
はい、
利用者の方はどのように過ごされていることが多いですか？
はい、体操やレクの時間帯には利用者様に集まっていただいて行っています。レクの内容は手先を使うゲームや頭を使って考えるゲームなど、介護員が創意工夫をして実施しています。レクの時間は利用者様も楽しんでいただけており、笑い声が絶えない時でもあります。で体操やレク、あと入浴後の時間帯以外では自由な時間帯となっておりますので、その自由な時間帯の時には施設で用意している塗り絵や計算問題、難読漢字のプリントに取り組まれている方や、階段の上り下り、自転車などのちょっとした運動をされている方、あとベッドで少し横に並べて休まれている方もいます。時間によって体操やレクなどその日にやることは決めておりますが、利用者様の体調や希望に合わせて無理をせずゆっくり過ごしていただいています。
調理員さんの温かいお食事っていうのもありましたけど、はい、どんなお食事を提供されてるんですか？
はい、お食事の例なんですけれども、カレーライスだとかチャーハン、混ぜご飯などの主食や、焼き魚や鶏の手羽元に麻婆豆腐などのおかず、あとサラダや果物も提供しています。
あ、いいですね。
はい、で9月にはお月見に合わせて白玉団子汁やおはぎも予定しています。でここ最近好評だったのが麺類で、暑い日が続いていたので冷やしラーメンや冷たいおうどんを提供したところとても喜ばれました。はい、 あと利用者様の体調や歯の状況、飲み込む力に合わせて白いご飯をおかゆにしたりだとか、おかずを刻むことで食べやすいお食事を提供しています、はい、でデイサービスを利用する前に食べ物の好みをお伺いしております。食べれないものや好まないものを把握することで、できる限りですね、食べれるものを提供してお食事を楽しんでいただいています。
はい、この施設を利用するにあたっての利用料というのはどのくらいかかるんでしょうか。
はい、要支援要介護の区分によって利用料は変わります。それと お昼のお食事の提供していますので、当施設では1食につき600円いただいております。はい、で要支援の方は定額制となっていますので、例えば週1回利用する場合は、利用料が1600円、うん、で週2回利用された場合は約3400円かかって、それにプラス食費がかかるという形になっております。はい、で要介護の方は1回につきの利用料がかかるので、そして介護区分によって利用料も変わります。例えば要介護1の場合は1回の利用につき約1400円、これは食費込みですね。
はい、
で月4回利用した場合は5600円かかる計算です。で要介護5の場合は1回の利用につき約2000円、これ食費込みです。で月4回利用した場合は約8000円かかる計算となります。あと介護負担の割合や減免制度の利用だとか生活保護の有無によって利用料は変わってきますが、まあ、基本的な料金としましては、要支援者の方は月に、まあ、1600円から、まあ、3400円、それにプラス食費がかかるので、まあ、大体4000円から8000円ぐらいかかるかなと思います。で要介護者は1回につき1400円から2000円程度かかるような形になっております。
はい、そのあたり目安にしていただきたいと思います。はい、市内にデイサービスは数箇所あると思うんですけれど、
はい、
社協のデイサービスセンターの特徴を教えていただけますか。
はい、第一に利用者様が安全に安心して過ごしていただけること、そして行事や活動内容を工夫して一日が楽しかった、また来週も来ようと満足して帰っていただけるよう心がけています。利用者様の気分転換が図れるように季節ごとの行事や活動を大事にしています。例えば過去の行事として春は桜のお花見であったりだとか、7月は七夕飾りをして短冊に願い事を書いてもらっています。夏には買い物に出かけたりだとか、あとテント山の花テントの花を見に行ったりだとか、はい、あと冬にはクリスマス会も開催しています。それとボランティアさんの訪問も活発で、園芸肥料ですね、日本舞踊だとかフラダンス、対象ごとの団体さんに来てもらって交流をしています。しかし残念ながら今コロナもありますので、なかなか外出する機会だとかボランティアさんの訪問を控えていただいておりまして、だいたい2年前から縮小して行えない状況となってます。
あ、ちょっと寂しいですね。
はい、直近で開催した内容と行事としましては、昨日まで1週間毎年恒例の焼肉パーティーを開催いたしました。
焼肉パーティーいいですね。はい、
まあ、普段のお食事は、まあ、厨房で調理して提供しているんですけれども、この焼肉パーティーの時は利用者様の目の前でお肉やお野菜を焼いてお食事を提供しております。皆様の前で調理をすることで、こう食べる意欲を高めたりだとか、利用者様の同士の交流をしていただくなど、とても楽しい時間を過ごしていただきました。
あ、いいですね。楽しそうです。
はい、
でこのデイサービスというのはどういう目的で利用される方が多いんでしょうか。
はい、利用される方により理由は様々です。よく聞かれるのが、最近出かけることもなくなって家にいることが多いだとか、家に遊びに来る人もいなくて寂しい、家でお風呂に入るのが心配ということで、このような悩みや困りごとを解消する目的で利用される方が多いです。ご自宅から出て人と触れ合うことで引きこもりを防ぐことができて、定期的な外出する場所ができることで孤立感が解消されます。
はい、
またご高齢の方が入浴についての温浴の悩みは、ご自宅のお風呂は段差があって危なかったりだとか、浴槽がまたぐタイプなので足が上がらず入れなくなった、あと一人暮らしなのでお風呂に入るのに一人で入るのは体調面で不安になったという理由で、このデイサービスでは介護員が髪や体を洗うことのお手伝い、 浴室内を移動する際も解除をするため安心して入浴することができます。また温泉のような大きな浴槽がありますのでゆったりとした気分で体を温めることもできます。でその他足が弱らないように運動をしたいという目的の方も通われています。デイサービスでは毎回ラジオ体操やストレッチ体操を行っており、皆様の能力ややる気に合わせて機能訓練に取り組んでいただいています。利用者様の中ではデイサービスに通うようになって以前より足が上がり歩けるようになったとお話しされる方もいます。でそして最後なんですけれども、デイサービスを利用することでご家族の方は日中介護から離れることになりますので、自分の時間を持つことができるようになって、ご家族の身体的精神的負担を軽くする目的もあります。
ああ本当ですね、
はい、
このデイサービスは高齢の方が生活していく上で大切な施設になりますね。
はい、そうですね。今超高齢化社会ですので、ご家族の介護を在宅でされている方も増えています。まあ、そのような中でもデイサービスは在宅介護の負担を軽減して、介護をされる方の社会参加の場や交流の場にもなるなど大きな役割を担っていると感じています。
はい、それでは松田さん、最後にこのデイサービスについてお伝えしたいことありますか？
はい、今日お話しした内容は社会福祉協議会が運営しているデイサービスでしたので、まあ、それぞれのデイサービスによって特徴は様々です。ご利用者様に合うデイサービスをご検討いただければと感じています。私たちの施設では利用者様のお話を心にしっかり留めてデイサービスの事業に生かしていきたいと思います。コロナの感染対策をしっかり行い、コロナ禍の中でも利用者様に不便がかからないよう配慮して営業していきます。まだ介護認定を受けられていない方でデイサービスに通ってみたいなと思った方は、市役所の介護保険係もしくは市内2カ所ある地域包括支援センターに相談してみてください。もちろん直接デイサービスセンターに問い合わせしていただいても構いません。質問や見学などを受け付けておりますので、お気軽に問い合わせください。
はい、ありがとうございます。それでは松野さん、社会福祉協議会からのお知らせはございますか？
はい、今日は少し多くて5点ほど、
あ、はい
はい、
ありますので、
はい、少しお時間をいただければと思います。
はい、
はい、まずはじめに網走市協同募金委員会からのお知らせです。網走市協同募金委員会では10月1日から始まる赤い羽協同募金運動の一環として、網走市限定ピンバッジを制作し、ピンバッジ募金を実施しています。ピンバッジ募金は500円以上募金していただいた方に1個申請するもので、制作にあたっては市内小学校にデザインを公募し、今年は中央小学校5年生がデザインしたものを採用しました。網走市限定のピンバッジはエコーセンター2000、網走総合福祉センター、道の駅流氷街道網走、オホーツク流氷館、博物館網走監獄で取り扱いしていますので、ぜひ募金のご協力をお願いいたします。続いてお話し広場笑顔のお知らせです。お話し広場笑顔とは、地域住民の集い場として毎月第2、第4火曜日午前11時から午後3時まで網走市総合福祉センターで行っています。子どもから高齢者、障害のある方など誰でも気軽に立ち寄れる場所です。9月は13日の11時から12時の時間で、安藤農場様とここ農園様、予備と東市農園様のご協力をいただき、新鮮野菜の販売を行います。27日は午後からボッチャ体験会を行います。出入り自由ですので、 お気軽にお立ち寄りください。なお、新型コロナウイルスの感染状況により開催を中止する場合がございますので、お越しの際は社会福祉協議会電話 43-2472 までご確認お願いします。続きまして、つながろう講座のご案内です。9月10日の土曜日午後1時半から午後4時半までエコーセンター3階の学習室で、ボランティア活動のきっかけ作り、ボランティア意欲の向上を目的につながろう講座を開催いたします。昨年に引き続き SDGs をテーマに、ワークショップデザインディスクライブウィズ代表の高橋祐介様をお招きして、講話とボードゲームで楽しみながら SDGs やボランティアの大切さを学ぶ講座を行います。中学生以上であればどなたでも参加できます。9月5日月曜までが 申し込みの受付しておりますが、定員30名になり次第締め切りとなります。この講座のお申し込みは社会福祉協議会電話 43-2472 までお願いいたします。続きまして、日常生活のちょこっとお手伝い事業からです。この事業は高齢者や障害をお持ちの方などが日常生活でちょっと困っていることをお手伝いする有償の地域活動です。最近の依頼のあったのは窓拭きやお話し相手、家具の組み立てなど一般の方ができるちょっとしたお手伝いです。現在地域でお手伝いをしてくれる支え合いサポーターを募集しています。支え合いサポーターになるには養成研修の受講が必要で、次回の養成研修は9月11日の日曜日午前9時半から12時半まで網走市総合福祉センターで行います。20歳以上の網走市民であればどなたでも受講ができます。この養成研修のお申し込みは社会福祉協議会電話 43-2472 までお願いします。
はい
はい、最後に生活サポートセンターライトから LINE チャット開設についてお知らせします。 LINE チャットとは普段皆様がお使いになっているスマートフォンや iPhone の LINE を活用したコミュニケーション方式で、今回開設した LINE チャットは LINE のトーク機能を生かして家計、仕事、病気のことなど日常生活での困りごとをお気軽に相談いただけるよう連絡ツールとして整備したものです。今日から9月1日から正式に運用を始めました。網走市社会福祉協議会のホームページを開いていただくと黄緑色の画面が出てきますので、そこに表示されている QR コードを読み取っていただくと、皆様が普段ご利用されている LINE の通話と同じようにやり取りができるようになっております。でスマートフォンからでも社会福祉協議会のホームページを見ていただくと QR コードが出てくるので、そこをクリックすると、はい、生活サポートセンターの LINE チャットが出てきて、犬のマークのアイコンが目印になっています。いろいろ悩みを抱えていながらも直接面談したりだとか電話やメールでの連絡はなかなかしづらいなと思われる方はぜひご利用いただきたいと思っております。
はい、
はい、
今日はねたくさんのお知らせもありました。ありがとうございました。
詳しいことは
43-2472 社会福祉協議会 LINE チャットは今日から開設ということですから、皆さんぜひ調べて登録していただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
松野さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
では最後にリクエスト曲をおかけできます。
はい、美空ひばりさんの愛さんさんでお願いします。
はい、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
私は ち顔して微笑む人生って嬉しいものですね。嬉しいものですね。